こんにちは。クレペスキューブマニオリアのポッドキャストへようこそ。フローリストのひろみと
エステティシャンのようこがお届けします。
はい、
こんにちは。
こんにちは、皆さん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
先週撮ったって？
うん、先週じゃない
、
先週ですね。1週前ですね。
2週間ぶりってこと？
2週間も空いてないぐらい。
10日ぶりぐらいですね。皆さんお元気でしたでしょうか？
お元気ですか？
なんかちょっと花粉が収まったかも、この間に。
本当？
うん、
ちょっと収まった。私ちょっと今日結構ひどいな。
そう、なんか、うん、あ、ヒノキじゃない？私、杉まで。で、
あら、もうヒノキ始まった。
あ、そうか、
うん、3月
だいたいね。あの、陽子の方が私より遅い。
遅いもんね。
多分何、ヒノキに変わったんじゃないかな。
変わってきました
ね。私今年アレルギー検査したんですよ。
え、そうだ。
そう、ほら、血液検査で。
あ、血液検査でね。
そうそうそう、
ひどかった、杉。
そんなに、杉はひどい。でもヒノキはあんまりなくて、あの、なんかやっぱ稲か、稲が一番すごかった。
また
通りで、あの、お花のグラミネが一番反応するなと思った。
そうですね、稲かですね。
そう、稲かです。稲好きなのに。
本当ね、
うん。あれ触っただけでさ、すごいことになるもん
ね。あとミモザね。
ミモザちょっと辛い。
ミモザの花粉。
でも可愛いよね。
可愛いよね。
可愛かったです、今年のミモザは。
うん、
ね、もう終わりましたね。
終わりましたね。
皆さん、ミモザお家に飾りましたか？
ミモザの日。
飾ったよ、ここ。
うん、飾った、飾った。
可愛かった。
ドライにして、うん、可愛い。まだあるよ。
本当。
うん。
そっか。そっか、やだ。はあ。まあ、そんな感じで、今日はですね、ゆるっと。
うん、ゆるっと。
何かこう、
最近の出来事
をね、話したいと思います。うんうん、ここに、あら、やだ。
大丈夫
ね。うん、ここに来たら。
ここに来る、
うん、なんかちょっと上から見下してる感じが
する。あ、そう。私すいませんね、あの、地べたに座ってたんです。
え、
地べた、絨毯。ラグですね、ラグの上に座っておりました。
ラグか、地べたかって、だいぶ違いますね。
ひど。
あ、おかしい。
おかしい。
そうそう。先週できなかったのは、私が、あの、台湾に行ったからだ。
そうなんですよ。ひろみさんね、台湾に3泊4日。
よくね、そう、でも実質、うん、
実質
2日間って感じ、
まる
まる遊べたのは
2日間だったね。
そうそうそう、
うん、夜着だったしね。
そう、なので、うん、夜着で夜ご飯は食べれて、
うん、
朝出発で朝ご飯は食べてみたいな、
うんうん、そうね、
そう、とにかく食べますって入ってきました。
かなりヒロミにしては珍しくすっごく食べてるなっていう思ったけど、
そうそう、
台湾のさ、食事自体がすごい食べやすいよね。
うん、食べやすい。あの、ほら、アジア圏で去年はベトナムに行って、うんうん、台湾は2回目だったんですけど、うん、前ももちろん美味しいなって思ったけど、あ、前ね、すごい仕事忙しいタイミングで行って、正直あんま記憶がないんですよ。本当に忙しくて、
本当に合間でポンって行った感じだったもんね、
うんうん、なんかね、その忙しさが桁違いだったんですよ。あの時すごい仕事を詰め込んでて、
うん、
今は割と自分のペースで働けるようにしてるんで、その、うん、なんか、そうそう、だから全然その時と感覚は違って、あの時はさ、うん、ただ美味しかったの覚えてるけど、でもなんかこうアジア圏 の、 そのベトナム、
うん、
台湾、韓国、
うん、
どれも好きなんだけど、
そうね、
そう、だけど台湾はなんか胃に優しい、
うんうん、
私胃が弱いんで、
そうね、喋れる、
うんうん、そう、本当に胃が優しいし、あ、胃が優しい、胃に優しいし、
うん、
こうなんかね、ついつい食べれる。
そう、
うん、
あれさ、結構な量さ、見てたらありそうだったけど、あれはマミさんとシェア、
そう、シェアしたり、うん、そう、1個食べるのもあったけど、結構シェアしたから、
うん、
あれ1個食べたら結構、でも普通に食事する分には1個でいい、うん、でも私たちはなんか、なんていうの、夕食を2箇所行くみたいなこともやったんで、そうそう、なんか続きでさ、
そうそうそう、そうか、そうか、
そう、
いいよね、台湾の美味しいね。
美味しかった、すごい幸せでした。
そうよね、やっぱり食事をするって幸せよね。
今回はなんかちょっとやっぱり何、あの、ほら、うちのこのクレピュスキュールになって、うん、私やりたかったことの一つで、なんか異国の文化を取り入れるっていうのをやりたくて、うん、まあ、韓国とかもちろんベトナムとか、なんかそう、雑貨だったり、うん、まあ、いろいろね、まあ、 そういう文化的なものもそうですけど、うん、やりたいな、なんかこう、うちでやりたいなって思ってて、まあ、台湾はお食事も美味しいし、うん、なんかこう、イベントなんかちょっとこう仕入れてきて、なんか台湾のイベントとかできたらいいなっていうので、うんうん、ちょっとそれも兼ねて行ったんですよ。
う
ん、
面白そうだよね。
そう。なので、うん、かわいいね。いろんなものが、ちょっとですけど揃ったので、うん、まあ、なんか美味しいものと一緒に提案して、なんか行ったらいいなって感じ、
うんうんう
んうん、楽しみにしててください。
うん、本当皆さん。
日にちが決まったら、
うん、
そう。ねお知らせできたらいいなと思ってます。
可愛いアイテムありますからね、
楽しみ。もうとにかくさ、だけど花は全然ないのよね、
うん、
本当に植物、グリーン、
う
ん、
グリーンがそうだね、うん、
グリーンがすごいいっぱいあって、こう全然またこう何こうなんていうのかな、ベトナムとか台湾じゃない、
ね、
韓国の方がね、そう、やっぱ花文化は進んでて、うんうん、そう、台湾はほんとグリーンがいっぱいあって、うん、またちょっと全然違う感じなんだけど。
花屋さんは結構、
まあ、少ない
ないか。
うん。なんかやっぱ韓国とかめちゃくちゃ多いし、
そう、ね、
韓国多いよね。そう、台湾じゃない、ベトナムもさ、すごい可愛いな、このお花屋さんみたいな、結構数件見かけたけど、なんかそういうのは、なんかあんまり、ないけど、とにかく食べ物屋が多いよね。誰がこんなにも食べるのかっていうぐらい。
そうか、雑貨屋さんとかそういうのも少ないって言ってたしね。
そう、雑貨屋さんも少ない。だから本当に、現実的、すごく。
まあ、生きていくためにね、うん。
すごくシンプルで。
シンプルで。
そう。なんか、でも、エネルギッシュな感じで。そう。
まあでも、さ、台湾って聞くとパワーある。国だよなっては、すごく感じるよね。
うん。
うんうん。
なんか。
実際は？
うん。なんか、だけどやっぱりさ、その食が合うのとかも、まあ文化的に、歴史的に、
うんうん、
歴史的なものがすごいあるんだろうなって思うけど、日本人にはもちろんやっぱ合うんだなって思ったし、やっぱほら、台湾の方も日本のこと好きでいてくれてるから、
うん
ね
うんうん、
なんか、うん、なんか、それはすごい感じた。エネルギーもあると思う。
うん、
ありますね。あると思う。いや、アジアってめっちゃエネルギーあるなと思う。
そうね、エネルギッシュだもんね。
うん、そうそうそう。なので、そんな感じ。なんかさ、旅の時にさ、今日話したいことの一つで、なんか、旅に行く時に必ず持っていくアイテムってある？
必ず持っていく。
みんなはどうなのかなと思ってさ。何持っていくのかな？あなた準備早いじゃん。
誰よりも早いよね。誰よりも早いね。うん、私絶対に持っていくもの、このさ、
うん、
こういうのなんていうっけ？
首枕。
首枕じゃない。
なんピロ？
エアピロ？そうそう、エア、うん、でもエアーじゃダメなの。エアーじゃきついから。
ビーズピロ？
うん、ビーズとなんかなんだ、綿のさ、こう
綿？
うん。ちょっと綿もあってビーズだけじゃ首が痛くなるから、うん、それは絶対なの。うん、
それってさ、うん、でも、東京行くぐらいならしないよね。
あ、そうね。うん、海外に行くときは絶対だけど、うん、あ、そうか、旅だけ、旅全部か。うん、何？みんな何持っていく？
まあ、そのさ、距離にもよると思う。
そうね、距離にもよるね。
そうそうそう。
距離にも、海外にも
ある。そうか。私もさ、
あと香り。
香りね。
うん、香り。
このピロー？は、パリに行くときは持って行くけど、うん、アジア圏は、
持ってかな？
近い、あ、あとね、最近飛行機さ、ここ、サイド上げれる。
そうね、上げれるね。
あれで、もう、全然大丈夫。
いいか。
ただ、やっぱ、10時間超えると、やっぱあれ欲しい。
欲しいね、うん。
8時間以上。
そうね、8時間。うん、そうね。
6時間でもきつい、
ね。6時間。
6時間ぐらい、
うん。6時間ならちょっときつい。
うん、うん、うん。香りね、私も香り必ず持っていく。うん
あとね、飛行機、あ、まあでもそれも
香りって精油のこと？
うん、精油のブレンドと、うん、あとちょっとさ、ちっちゃい容器にシュッシュってする、なんか、リフレッシュミストみたいなのが、ちょっと必要。
ね、おしゃれですね。
ちょっとね。でも、今のは海外かも。国内の時は持っていかないもんね。
あ、そう。
うん。
私はほら、
結構。1時間半とかだと。
1時間半？
半とかだとね、その飛行機が。
うんうん。CBD オイルとか、やっぱ精油も持っていくし、うん、 あとはほら、ラビーサラとか抗菌になるんで、飛行機乗るときはマスクに絶対つけて、そう、乗るようにはしてるね。あとはドリップパックのマスターのコーヒー。
もうコーヒーね。
台湾でも朝必ず、はい、入れて、出発。
出発ね。
そう。それはね、毎回東京行くときとか、出張行くときも、
ドリップコーヒーも
必ず持って行ってる。そうそう。すり替えで。
すり替えね。そうね。
そうそう。あとね、私は、バスソルトとか持って行くけど、
あ、そう。
うん、バスソルト持って行ったりする。で、今回持って行きたかったんだけど、なくて、クレイしかなくて、うん、なんかクレイは、ほら、ね、迷惑をかけるんで、
そうだね。
あ、じゃあもうダメだなと思って持って行かなかったけど、うん、いつもは大体、なんか、バスソルトとかを持って行ったり。
バスソルト持って行くのね。
うん。なんか、入浴剤を、バスソルトってわけじゃないけど、入浴剤を、なんか一つか二つみ
たい
な。
ええー、ほんと。
使うときもあるし、使わないときもあるけど、うん、でも、今回の台湾では一日二日は使ったよ。
あ、ほんと。じゃあ結構。足がさ、ゆっくりしたホテルでゆっくりできた。
なんか、ほら、私ほら、あんまり家ではシャワーが多いけど、やっぱ
ね、旅先ではね。
そう、足がむくんで、うん、そうそう、それで使ったり。
むくみアイテムはでも結構持っていくね、そういう形です
ね。あ、うん、そうだ、メディキュットは絶対持っていく。
ね、むくみアイテムはそうね、うんうん。
メディキュットがない。
かなり歩くもんね。うん、
かなり歩く。そうそう。で、飛行機でもさ、足パンパンになるんで、うん、あんなならなくないよ。私、象みたいになるもん。うん、
私ね、ひどい時は。飛行機でも、あ、それならないね。
本当。なんか、短いとならないけど、さすがに、長いと、やっぱ足が、
そう、あ、動かしててもちょっとなんか、体操みたいな。
うん。なるほど。その3時間ぐらいじゃなく
て。ない
よね、うんうん。だってなんか靴履くのきついもん、パリの時とか。
そう。
うん、よくあんまね、もともと
あんまり組むタイプ
じゃ遅いしさ。
ね、むくみはないんだけど。
うん。
そうだね。
そんな感じかな、うん、持っていくアイテム。
でも旅行行ったらさ、顔はむくまない？
顔むくまない。今回さ、プラセンタをさ、
あ、そうだね。そうなんですよ。持っていきなって言ってなかったね。
そう。いつも必ず持っていくのにね。なんかバタバタしてて。
確かに。私たちの必需品はレスキューだ。
そう。絶対持っていく。
ね、そう。あれ忘れたことないもんね。
そう。忘れたことないよ。
忘れた。初めて忘れたね。
そう。そうなんです。
結構きついね。
でもね、なんかきつくな
か
った。なんかね、思ったより、なんでだろう。なんでだろう。
あんな朝早起きだったのね。
やっぱね、時差と思う。
あ、
時差がないじゃん、1時間しかないんで。
そっかそ
っ
か、1時間だもんね。
やっぱり、そう、ヨーロッパは時差で、まず私の体感で言うと、旅行は例えば3泊5日とかさ、うん、2泊3日とかあるけど、2日目がきついんですよ。到着した次の日が。
到着した次の日が
少ないなんか。
だって、ね、うん、パリとかだと7時間さ、違う、うん、
8か7。
8か7か。
そう。
結構きついもんね。なんかガクンってくるもんね。そう。
だから2日目から、スパートかけるとしんどいから、そうそうそう、2日目のスケジューリングはめっちゃ考えるんですよ。なので今回の台湾も、2日目は、
ゆるめ？
ゆるとは言わないけど、朝はあまり早く起きないでいいようなスケジューリングした。うんうんうん、だから朝の6時半の朝食とか行ってない。
行ってない。
うん。そう。それ無理だな。
でも確かに時差1時間だと、うん、ね、全然大丈夫だね。
うん、うん、うん。そうなんです。あと気温の差とかもあるかもね。あんま変わんなければ、
ね、
やっぱね、この寒いと暑いが真逆とかだと結構きついよね。
うん、
ね、
うん。そうそうそう。そうか。
うん。そうなんですね。旅アイテム。
皆さんは何を持ってっているんでしょう。
ね
え、ね。
旅はいいですね。
いや、旅はいいです。本当に。いろんな国行きたい。
ねえ、ね。やっぱ旅は人を成長させます。
本当。なんかほら、ちょっとアクシデントみたいなの絶対あるじゃん。
そう。ね。アクシデントがあるから。
そう、アクシデントはつきものだし、うん、ないことなんてないもんね。
ないないない。
うん。そうそう。だからそれをでも、どうにかこうにかやりくりしないといけないからね。うん、そうそうそう、成長するもんね。
う
ん。
そう。
あとは言語だよね。
言語ですね。
ねえ、言語ですね。
今回は英語は必要だな、やっぱし、すごい思ったね。
本当、あのそれ言ってたじゃない、英語って言って、うん、私もすずにさ、どこの英語をね、うん、通わせ直そうかっていうので、うん、めっちゃ調べてた
も
ん、うん、
でもね、本当に、うん、あの本当に私はもしあのこのまま、うん、あのしんちゃんと2人で、う
ん、しんちゃんってこのポッドキャストで分かります、夫ね
2人で生活することになった場合は、うん、もう私はあのすずにもう募金したいぐらいです。本当にやっぱ未来のある子に、
英語はでもね、
もう私が連れていくって感じ、もう海外に。本当に
そうそう、うん、英語はねやっぱり本当にあの、まあ、この間ね、ヒロミたちが台湾に行って話を聞いて、ますます、あ、やっぱり必要だっていうのを、まあ、自分が喋れないからこそさ、
あとやっぱりさ、まあ、台湾も同じなんですけど、うん、島国じゃないですか、うん、台湾も日本も、
日本
もね、でやっぱ今インバウンドでさ、海外の方々が入ってきて、うん、でそのインバウンドってだけじゃなくて、日本に関してはやっぱりさ、まあそのなんだっけ、GDP、うん、とかだってね、割と高いじゃないですか、うん、だからやっぱ言葉っていうのはすごいやっぱ大事でさ、
ね、
でなんかそれだけのやっぱりこう、なんていうの、なんていうのかな、ここまでのね、交流があるし、やっぱり、うん、何、企業とかだってさ、
ね、
やっぱその、うん、海外に出てるんだったらさ、
ね、
そう、うん、もっともっとこう、なんていうのかな、意識をね、高めないと、うん、国全体は良くならないのかな、とか思ったりして、すごいざっくりなんですけど、うん、あんまりね、あの深い話は、あの、ややこしいんではしないけど、うん、でもだからこう、子供たちとかには、うん、今もう本当飛行機もあるし、うん、LCC もあるし、
ね、
なんかとにかくその出てね、世界から日本を、うんうん、日本から世界をって両方から見れるようになってほしいなって、うん、もう心から思う、うん、
本当に心から、私もそう思う、
ね、だからやっぱりその、うん、多様性ってさ、いう言葉が、うん、ね、今、うん、いい意味でも、ね、ちょっと悪い感じでもね、うん、なんか思うような使い方あるけど、とにかくでも世界にやっぱいろんな人がいて、いろんな文化があって、
うん、
やっぱ日本ってさ、独特ですよ、島国なんで。
そうね、島国なんで、ね。
そう。だから、その自分の国を客観的に見ることで、うん、本当に日本の素晴らしさにも気づけるし、うん、逆に、こういうとこ変えなきゃな、みたいなさ、
うんうん、
こととかにも気づけるから。
海外の良さにもね、
そうそう、
本当気づけるから、
私すごい大事だと。
うん、でそれをなんかさ、意見し合うっていうこともできるじゃん、うん、こう私はこう思うよっていうことも言えるから、やっぱり本当に日本から出ないんじゃなくて、やっぱりね、行けるんだったら本当見てほしいなと思う、ね、う
ん、なんかさ、ほら、私はまあ好きじゃないですか、割と海外に行くことが、
うん、
でもこのね、このね、まあ私の年齢で、私よりじゃ上のじゃ母親の世代とかさ、わかんないけど、うんうん、とかになると、ちょっといい、なんかあの、なんていうの、ただの海外好きバカみたいな。っていう風に思われたりもするんですよ。やっぱりしてると思うよ。うん、すると思う。
そうそう
。でも、なんか、そうじゃなくて、なんかその、なんだろう。海外旅行が好きとかじゃないんですよね。
じゃないんだよね、
やっぱり。だって結構疲れるもん。うん、
いや、めちゃくちゃ疲れる
よね。なんか行くのはいいけど、行く直前になったらね。
疲れるし、帰ってきたらやっぱその疲れてどっとくるし、
そう。
それがなんかさ、すごい、その体でも心でもいろんなことを感じてくるじゃない、
そう。だからさ、なんか、リフレッシュとかじゃなくて、やっぱそのなんか、その、自分の生き方とか、自分の考え方を、こう見直すきっかけだったり、本当になんかその一瞬のさ、なんとなく起きてる目の前の出来事とかが、あ、これってとかさ、なんかいろいろ考えるきっかけになるから、まあなんか本当に日本では味わえない感覚
で、海外行くとさ、デモとかももう普通に会ってたりするじゃないんだけど、そういう時に、あ、これがこういうことにつながってるんだなっていうのも本当にね、感じるし、そこで考えるから、海外に行くといろんなこと体験するなっていうのはすごく思う。
なので私は国内も本当に素晴らしいところあるし、まあよく言われるのがさ、私よく言われるけど、国内で良くないとかやっぱ言われたりすることも多かったんですよ。でもそこはやっぱりいいとこいっぱいあるんだけど、でも対日本人じゃないですか、行った先も。
行った先もね。
でもそこが外国の人で、自分の何、当たり前が通用しない場所に行くっていうことが、やっぱりその、なんか自分が変われるきっかけだったり、 本当に見直せるきっかけでもあるから、うん、なんかそういう感覚がねすごい好きで、うんうん、そうあのなんだなって思ってます、
う
ん
そうねう
ん、だからもうあの鈴さんに本当早くねパリとか一周行きたいんですけど、でも台湾全然行けるなと思ったんですよ。
本当
全然行ける。すず食べれる。
でもなんかあのハワイに行く気ですけど。
ハワイはね、あの社員旅行で行きたい
ね。ね、目指せですね。はい。
でもさ、ハワイじゃさ、やっぱその
やっぱちょっとね、のんびり。
あれはリゾートなんで。
リゾートだからね、本当のリフレッシュの時だね。
もっとこう文化を感じるとかさ、うんうん、歴史を感じるとかね。なんかさ、だってさ、ね、勉強でこう何ずっとさこう、うん、私たちが子供の時ね、うん、その教科書見てさ、うん、その世界地図見てさ、ね、なんかここがどうなとかいろいろ言われてもさ、なんかパッとしなかったよね。当たり前だけど
入ってこないしな頭に。
でもさ、その時に分かんないけどちょこちょこ海外に行ってる子とかだったら、うん、もしかしたらあーみたいな感じだったのかな
とか、やっぱここ、うん、あのその日本からこういうこの場所がここでっていうのもすごくなんかピンとくるんじゃない ね、うん、
だからなんか私の子供の時のイメージではその外国とか海外旅行行ってる人って、うん、なんかもうそういうなんかあのお金持ちのお子さんみたいなイメージがあったけど、うん、今ってそういう世の中じゃないじゃん、うん、みんなさいるしな、ね、どうにかしてやりくりしてさ、うん、行ったりとかもできるようになってるから、うん、なんかただ今円安だけどね、
そうねそこがね、
そこがねちょっとあれだなって思うけど、多分これは変わらないでしょうからさほど、ねうん、でもなんかそこでなんかこう諦めたくないな、
う
ん、
そこでそうね諦めたくないね、そうそうそう、ちょっとなんとかいけるように、なんとかいけるようにしたいなって。
そうそうそう、なんかでも本当それは、うん、なんか当たり前にいけるようになったからこそ、うん、なんかそういう可能性はやっぱり広げてもらいたいなって、
うん、ね、
うん、思うよね。この頭がさ柔らかいうちにね。
うちでね、
うん、でももうすぐさどう？それこそ卒業、うん、卒園ですけど。
そうですね、あっという間だったのか長かったのか、うん、6年経ちましたねって感じ。うん、
どんな心境も来週じゃない、
うん、いや今週
今週、うん、そうだよね、うん、
多分泣くね、だから大号泣ですね、大号泣だと思います、うん、そうね、どういう心境、なんか結構複雑なんだよね、うん、
なんか寂しい、
うん、寂しいはそんなにないんだけどいや嬉しいかって言われたら嬉しいとか、なんかそういう気持ちじゃなく、みんなどんな気持ち、なんかよくさこうなると寂しいと嬉しいの半々っていうじゃない、
そう
なんです、よく、うん、みんな言ってくるんだけど、
そんな感じ、
いやそうでもない、なんかね、なんかなんかね、なんだろう、言葉で表現できない、
でもそれはやっぱりさ、うん、ここまで育ってくれてありがとうって感じ、
うん、そう本当、うん、うん、私ありがとうとか本当に通ってくれてありがとうっていう、そっち
でも本当偉かったね、そうそう、行きたくないとかあんまなかったよね、
なかった本当にそれはなくて、うん、ちょっとイヤイヤ期のとあと、1、2回ぐらいで、
でもさ鈴のイヤイヤなんて可愛くなかった、まだなんか分かんない、私あまり見てないからかもしれないけど、うんうん、なんかその世間一般的な、うん、ああいうなんか聞いてるよりはまだマシかなっていう感じはした
そうかよ、スーパーで、う
ん、だってあんまり
転がってたけど、
うん、けどさ、そのなんていうの、ギャーってなることが普段からないじゃん、
うん、そうね、あんまりその、うん、そうね、
うん、そうなんかわがまま言って絶対聞かないみたいなのないもんね、
うん、
考えたらさ、
そうね、
結構
いやーっていう時もあったけど、うん、
でもご飯屋さんとかでは一度もないね、
そういうのはね、うん、ちょっと
お利口だね、
なかったかな、そうそう、なんかそれはなかったね、
それはなんか
ご飯屋さんは特にね、うん、なんかなかったね、
なかったね、
なんか怒られるの分かってたんだ
っていうか、なんか一緒に楽しんでるって感じだったね、うん、ご飯の時間とか特にね、そうそう、おめかししてね、うん、
何かをね一緒にすることに喜びを感じるタイプの方だったね、
そこは陽子にすごい似てる、
そうなんです、うん、なんかギャーってなるよりも楽しいとか、
うんうん
うんうん、感じ
ね、確かに、
うんうん、
確かに確かに、
ね、そうですね、なので多分卒園ね、もう、うん、まあ、卒園先週で終わっちゃったところ多分多いと思うけどね、うん、みんな どんな気持ちなんでしょう
か。あ、もう終わったの。
うん、ていうか、うち遅い方で今週だけども、一通り終わってると思う。
へぇ、
う
ん、あ、そうなんだ。
うん。
楽しみですね、でもこれから
が、うん。でもこれから環境がね、また変わって、本人がどう自立していくのかが。
うん。
うん、
そうだね。
うん。
楽しみ
です、ね。大いに羽ばたいてくれと思ってます。
ねえ、でも自立するんじゃない、はい、やっぱ小学校とか乗ってくるとさ、
うん。自立していくよね、うん。本当に行動範囲が広がるだろうし、うん、極力本当自分で全部やってほしいなと思っているので。はい、ね。そうなんですよ。
うん、確かに。
多分この、これもね、うん、どう思われるかなと思うけど、私は本当に自分のことは全部自分でやっていってほしいなって思っている派だからね。
でもさ、やっぱりさ、うん、そのいろいろな考え方があると思うけど、うん、だってお母さんが絶対明日、明後日生きてるとは限らないじゃないですか。
う
ん、
そう、どうなるか分からない。
ね、分かんないし、うん、本当に何が起こるか分からないから、うん、やっぱりその、うん、なんか自分で、うん、自分でできることは自分でするって、うんうん方がやっぱいいよね、
うん、私もね、そう、うん、そう思ってる、うん、そういう考えだから、うん、そうそう、う
ん、あと陽子も自分の時間もあるし ね、
うん、そうそう
ね、母親としての時間も必要だけど、うん、なんかそれを
私としての時間もね、そう必要で、多分すずも自分の時間が必要だし、う
ん、なんかそこがやっぱ私はその本当そのフランスとかに行ってて、うん、めちゃくちゃ思うこと、うんで、うん、ほら、すずちゃんのママとかって、ユース、絶対ないんで。
ないもんね。
誰々のママなんていうのは、ない。ちゃんと名前で呼ばれるし、うん、そこ、やっぱ大きいよね。うん、そのなんか、考え方の違いっていうのは。うん、
そうだね、うん。そうそう。
でもさ、うん、母親であるってことはすごい幸せなことで、それは世界共通して、みんな一緒だと思う。
そうだね、みんな一緒だね。
だけど、うんうん、その母親としてもだけど、うん、一人の女性として、うん、なんかどう生きていくかっていうのは、うんうん、やっぱ子供はめちゃくちゃ見てると思う、ね、だって私本当にすずみって感じるもん、めっちゃ見てるなって。
まあでも相当観察してるよね。
めちゃくちゃ見てる。だから、
うん、すごい観察してる。
陽子が母親としての姿も見てるけど、それよりは陽子っていう陽子さん自身がどういう生き方をしてるのかっていうのをものすごい観察してますよ。
確かに
そうだね。すごいしてる。
すごい見てる
ね。だから多分ここにいる時に協力しなきゃなとか、うんうん、なんかその空気とか読むじゃない、
うんうん、
でもあれはさ、怖くて読んでるんじゃないと思う。ちゃんと
自分でね、うん、
ママの時間、
時間、
ママの仕事、うんうん、考え方を尊重してるんだと思うよ、やっぱり。
そうですか。
そうだよ、絶対。それが言わずともやっぱりわかるんだよ。
う
ん、
かわいい。ありがたいですね、本当に。本当本当。でも私が好きなことができてるのも、そうね、みんながそうやって、協力して私の姿を見てくれてるからなんだなっていうのはすごく感じる。
だからさ、すずが好きなことしだす、うん、私たちも精一杯応援し
なきゃ、ね、そうだね、応援して、もう本当に自由にやんなっては言いたいよね。
そうね、本当。
そうそう。本当そう思います。
来週じゃあ。
来週。はい、なんか夢が変わっちゃったみたいだからね、うん、何を発表してくれるのか卒園式で、うんうんうんうん、それは楽しみにして。
楽しみだね、
うん、楽しみです。
夢とかさ、子供の時めっちゃ変わってなかった？私何十個も変わったけど、
私も何十個も変わった
ね、うん、次何をじゃあ夢見るのか楽しみ
だね。本当ですね、
うんうん、ああ、まあそんな感じで、うん、ここ最近の出来事はなあ、あとはちょっと推しのライブとかがあって盛り上がったことかな。
そうなんですよ。まだね、今日もずっと余韻に浸っていて、
そう、なんかちょっと仕事に集中できない。
そうなんです、うん、ずっと語り合ってました。推しに、推し活のね。
本当だよ、
うん、
いやーいいね、やっぱり。
そうね、
なんかとにかくさ、いいなって思うのは、うん、なんかやっぱ自分の夢に向かって自分の力で行こうとする人たちがキラキラしてるってこと、
うんうんうん、そうね、なんかすごく魅力的に感じるし、なんか応援したいって思うよね、う
ん、なんかやっぱ私結構なんか、うん、なんていうのかな、やっぱ言いたいこともはっきり言って、うん、その自分の意見をしっかり持ってる人がもともと好きなので、
うん、
なんかだからちょっとさ、世間的に言うとちょっとヒール役みたいになってしまう人が割と好きなんですよ、まあ、そうね、
うんうん、
そうそうそう、だけどまあ自分の意見 見を持って
る。でも自分の意見を言う人がなんでいつもヒール役なんだろうっては思わない、
う
ん、ね、うん、思うけどどうしてもそういう風になるよね、うん、意見言っただけなのになっていつも思ったりするんだけど、そうそうそうそうそう、
なんでかは分からん。
ヒール役になってなっちゃうね。
でも言わずに努力してる人の方が評価されるじゃん。わりかしね。あ、
そうね。
日本では。
そう。そうか。そうね。うん、
でも正直海外では通用しない。
そうね。
それは。
そうよね。うん、
だって意見を言わない人は、ね、誰だったっけ？昨日か一昨日ぐらい話したの。あ、そうそう。なんかレッスンで、うん、意見をはっきり言わない、うん、女性の方が日本人にはモテて、
うん、
そう、意見をはっきり言わない日本人女性は外国人にはモテるなんかそういう話。でもそれはそうだと思う。
だって何考えてるか分かんない、分かんないと思うよね、
うんうん、だから、うん、フランスに住む日本人女性って強って思うんだけど、それは強いっていうのは、うん、
強いんじゃなくてだよね。
そう、あっちの文化で、うん、やっぱり自分の意見をしっかり持つっていうことをやってるとああなるんじゃないの、うん、だから日本人から見た時に強って思うのかもしれない
そうね、
うん
うん、そうね、圧としてなんか感じちゃうんだろうけど、うん、それは圧ではなくただの自分の考えとね、
そう
のもとに生きているっていうだけなんだけどね。
そう、そうだと思う、うんうん、やっぱり海外にも生まれてさ、多分どんどんまた、
そうね、
うん、そうだと思いますよ、うん、やっぱり。でもさ、
うん、
もうその何、いや日本に住んでるんだから日本の感覚で良くないっていうのはもう通用しない。
そうだね、うん、もちろん日本の良さはいっぱいあるし、日本のことを学ぶべきだけど、やっぱりここだけじゃない、この場所じゃない場所に
両方必要だと思う、う
ん、必要だと思う。
いやだからそこに関してはやっぱり、うん、どうしても島国だからさ、
うん、
だって、ほら他の国はほぼ陸続きのところがほとんどじゃないですか。
そうだね。
うん、
だし、まあ、すぐね、お隣に行けちゃったりするからね。
だと自然なんですよ。その、うん、外国の、こう、なんちゅうの、他の国の文化が入ってきたり、うんうん、人が交わり合ったり、例えばさ、うん、ほら、なんかこう、結婚するのもさ、
う
ん、
そうだね。
ハーフ。だって、フランスだって純粋なフランス人ってめちゃくちゃ少ないんだよ。うん、異国が入ってくるじゃないですか。
そうだね。う
ん、でもそれは普通のことだし、でもやっぱりさ、日本にいるとさ、どこどこの人と結婚したらしいよ、ハーフじゃんみたいなさ、それだけでもなんか、うん、あの子ハーフだってなるじゃん、
うんうん、
でもそれはやっぱり日本がこう、
そうだね、島国ならでは
ね、だからならではのあれだとは思う、うん、でもなんか本当になんていうのかな、すごい良さ、
うんうん、
こんなに資源がいっぱいで、うん、文化も素晴らしくて、だからこそやっぱりその日本文化をね、もっとこう守ろうってする、
う
ん
ね、
なんか働きがこう、でもいっぱい今若い人たちが頑張ってて、ね、それはすごいと思う、
うん、
だからそういうなんかもっともっとなんだろう、魅力をね、
うん、
こう伝えられる環境とかね、必要ですよね、うん、
必要、
うん、じゃないとさ、
うん、
ダメになっちゃうね、うん、もったいないよね、
ほんとね、
すごい素敵なね、
うん、
国だから
ね、ほんとね、
うん、だって外国の方からしたら日本って超魅力的だと思いますよ。
いや、めちゃくちゃ魅力だからさ、どんどんこっちに、うん、ほらね、来てくださるしさ、
う
ん、
人は優しいし、ね、食事は美味しいし、美味しいし、
みんな気遣いね、うん、ほんと本当ですよ、気遣いある方ばっかりだしさって思うけど、
だから、うん、なんかね、考えるよね。やっぱ今回久々、うん、1年ぶりぐらいの海外行って、なんか考えましたもんね、やっぱいろいろ。なんかこう、お店作りするにしても、これから先のね、世の中にとっては、で、お店をしていくってことは、何が必要なのかなとか、すごい思ったよね。
でも海外にとか、そうやって外に行ったからこそ、すごいそういうのってやっぱ感じるしね。すごく大事だな、その自分で見て感じて体験してくるっていうのがさ、本当にそれは本当どんどんやりたいなって思うよね、
う
ん、し子供たちにもやってほしいって、
そうね、そうそうそう、若い子たち、うん、子供たちが、子供というか、うん、まあもうみんな今さ本当にさ、高校生とかでもね、ほら韓国に行ってるって言ったから、
ね、韓国にね、うん、お友達同士で行ってきますって言ってたからさ、
いいよね、
すごくいいなと思って、 なんかね、それでやっぱそこで言葉がすごく喋れると、いろんな方とコミュニケーションが取れると、もっと楽しくなるだろうなと思うから、うん。
それですね。
そうです。なので英語力を、ね、我々もね、ちょっと、
ね、
ちょっとやりたいですね。
そう。うん、やっぱ子供喋れて自分
喋 れないなんてもう。
今そういう状況？
そうなんですよ。
鈴野がまさか喋れる？
だし、うん、発音が、いいからね。え、ごめん、今なんて言った？もう一回言うみたいな。そうそう。になるんですよ、本当に。だから、あ、これってこういう発音なんだ、みたいな。ほらほら、日本語、英語みたいな感じじゃん、うん、言葉でもね、単語でも、うんうん。だからそう、子供の方がね、ものすごく吸収してるし、
頭がスポンジだもん。
スポンジ、本当に。
だってさ、昨日もライブの曲もさ、うん、もう歌詞もちょっと覚えてましたもんね。
覚えて、
うん。顔もすごい覚えるしね。イケメンの顔はすごい。
単語を覚えてる単語はもう言えるようになるじゃん。だからね、子供はもうやっぱり、もういいですよ、英語。ね。喋ってほしいなと思います。
ねえ。
そして自分もね、ちょっと、
でも結構韓国語やってる人多いね。やっぱ韓国推しが多い人は。
うん、そうだね。
でも推しのためなら多分勉強できるんじゃない。
でも韓国でもたくさんここのさ、うん、韓国語喋れる人結構いるね。
うん、いるいる。
ね。
そうそう。うんうん、仲いい友春くんの検定とか受けたりして。
そうだね。そうそう
そう。そうだよね。あとやっぱりさ、実際隣の国で行く機会もチャンスも多いじゃないですか。うんうん、やっぱその自分の実力を確かめる場所があるっていうのは大きい。
いいよね。
やっぱそれ私はそのフランス語やってる時に思った。やっぱモチベーション保つためにも、やっぱ行ってトライできるっていうのは大きいし、なんかそのね、子供たちもその英語を学んでそれを活用できる場所っていうのがあれば最高に。いいよね、うん。
そして自信につながるもんね。
自信につながる、やっぱり。嬉しいもん、
嬉しいもんね。
通じたら。大人でもめっちゃ嬉しいから。
通じたみたいな。ほら、東京行った時にさ、うん、外国の人と喋ったのは、やっぱ未だに覚えててさ、うんうん、ずっと言ってくるから、うん、彼女なりのそれが自信につながって、
そうだね、
次はこういうこと喋りたいなって言ってたから、うん、ああ、なるほどなーっていう。
少しね。
そうそうそう。で、だから、それだったら、ね、一緒に外国行きたいねって話して
た。そうだね。どこ行きたい？あ、でもハワイ行きたいんだ。
うん。でもハワイはみんなでゆっくりしに行きたいねって言ったから、うんうん、その次どこって言ったら、やっぱりフランスって言ってた。
パリか。
そうなんだよね。
行きたいですね。
彼女の中でだってほら、知ってる国はさ、うん、いろいろ出てくるのは、やっぱさ、パリが一番多いじゃない？
そうです
ね。うん。だから、はい、子供がね。だからやっぱパリは行きたいんだよね。
そうだね。うん、パリは行きたいですね。うん、来年、再来年。ちょっと、ユーロ落ち着いてくれたら嬉しいけどね。
そう。そう。ちょっと今高いですね。
うん。うん、なんかさ、私、なんかそういうとこがダメで、我慢できないんですよね。旅で。
どういうこと？
買っちゃう。
赤ちゃん、うん、だけどせっかくいい。
特にフランスとかって、またいつ行けるかわかんないって思いながら結構行ってるんだけど、でもじゃあ1年行けないなって思ったら、1年かって思って通過してしまうんですよ。だから。
いやでも、次行けるかわかんないってなるよ
ね。そうよね、うん。でもね、本当にやっぱ自分が今まで買ってきた数々のもので、これいらなかったなって思ったものは正直ないかも。本当に宝物。はい、
そうだね。
すごい覚えてる。これは2010何年に買ったな。これは2010何年に買ったなとか、ポストカードとかも、あ、この時のコレクションのやつだったなとか、すごい大事に取ってて、うんうん、で、困るのがさ、1枚ずつしかポストカード買ってなかったら使えないのよ。
使えないよね。
そう。でもそれを見ながら、あ、やっぱ使えないなって思って、うんうん、収集癖どうにかしなきゃなって思うんだけど、ね、うんうん、でもその大切ボックスを見るだけで幸せな気持ちに、
う
ん、
そうね。
そう、うんうん。だってノートとかもいっぱい予備があるの。
うん、そうね。
でね、また次行くっていうのが決まったら使えるんですよ。
うん、そう、なるほど。
だって未だにあの、
そうよね、
あれなんだっけ、スペインの、うん、あれなんだったっけ、あのなんだっけ、あのカサバトリョっていう、あの、うん、あのガウディが作っ、あの建築した建物のところで買ったエコバッグがあるんですけど、うん、あの
使ってないの？
使ってない。
本当。
うん、だって次だってバルセロナに行く予定が今のところないし、
そうだね、ないもんね。
なんか次ヨーロッパ行っても私イタリア絶対行こうと思ってるんで一緒に行くなら、うんうんうん、バルセロナじゃないから使えない。
うん、
使えない。ずっと使えない。
私も絶対サグラダファミリアも絶対に行きたい。
もう完成してんじゃない？だって2026年でしょ。
そうそう、もう本当に行きたい。あそこは次
首痛いよ。行ったら
もういい。
私あのめっちゃ首痛くなって、あの頭痛、ずっと上見てるから、ね、それでめっちゃ頭痛くなっちゃって、その後ピカソ美術館に行く予定だったけど、もう行けなかった。いや、ちょっともういいや。
あ、そう。
やっぱ圧巻すぎて、結構エネルギーも使うんですよ、やっぱり。なんていうのかな。
エネルギー使えそう
だ
ね。使う。
なんかね、壮大すぎて。
そうだよね。
なんかさ、ほら、まあ、どこの大聖堂とかもやっぱエネルギーあるけど、ちょっとあれ別格で大きいし、見るとこ多すぎて、ずーっと。
そうね、確かにそうだね。
そしたら、あ、ちょっとピカソ、
首痛い。
ピカソ行けないってなって、でも今思ったら、あの時私ピカソ行かなかったんだって、すごい後悔が押し寄せる。
まあ次、そうだね。そうね。
でも私はやっぱりそれならばゲルニカに行きたい、ね。
行きたい、
ゲルニカは絶対死ぬまでに。でもそれよりはさ、私とにかく、ニューヨークのモマに行きたいんですよ。
え、そうなの？
行ったことないし。
まあそうだね、ニューヨーク。
絶対行きたい。
でもニューヨーク行きたいと思ってるんだ。
あんま思ってないです。
うん、そうよね。
はい、
うん、
美術館に行きたい。
だけね、
あと、メトロポリタン。
メトロポリタンね。あ、いわ行きたいよね。
美術館に行きたい。
そうね、
ニューヨークと。あとは、その、雰囲気は感じてみたい。
感じた
い、
ね。
そう、うん。
そうか、そうか。
そう。
まさかニューヨークって出てくるとは思わなかったけど、美術館ね。
そう、美術館に行きたい。だってもう、最大のアートが眠ってる。そう。なので、そこはやっぱ行っておきたい。
そうね、行っておきたいね。
でもさ、どうしてもやっぱそのヨーロッパ圏を優先
しちゃう。そうだね、優先しちゃうね。そうね。そうなんだよ、ね。
ようこ頑張って働こう。
働こう。
それしかない。
働くしか残されておりません。
でもさ、やっぱその、働くエネルギー。何のために生きていく。行くんだっていうのを私はその考えて、それこそ昨日旦那さんと話しちゃったんですよ。ね、でもやっぱり私は、そのなんか、自分のためには頑張れない。で、最近気づいたの。でもなんか前からそうだったんだろうけど、よくよく咀嚼して考えると、これ自分一人だとやってないのね。こんなに。無理して。
やってないだろうね、ヒロミね。
でも、元々が結構だるだる人間だから、なんか何か自分がやらなきゃいけないこととか、自分がやることで誰かが喜んでるとか、
それで幸せだなって感じてるっていうのが、
ね、誰かのためになってるとか、なんかそれが私の生きがいなんだなっていうのは、最近っていうか昨日ね、よくよく考えたら、あ、そうなんだなって思って、だから私はやっぱりここに、居場所がある、で、みんながいるっていうことがやっぱり幸せなことなんだなってつくづく思ったし、みんなのためなら逆に言うと何でもできるっていうのはここから来てるんだなって思う。
皆さん聞いてますか？素晴らしい。
でもそれが自分が一番幸せなんだなって思った。だからその一人だけ幸せっていうの興味ない。
そうね、ヒロ全然興味ない。
全然興味ない。
私も本当それ興味
ない。そうね、だって、
そこ共通してる。
多分、陽子と私が、これだけ一緒にやってこれるのは、多分そこの共通点が一番大きいかも。
本当そうなんですよ。
真逆とかだけじゃなくて、多分そこだと思う。
自分だけだったらしなくていいっていう、
ね。そうよね、
だって。でも究極言うとしなくて良くなっちゃうんですよね。
そう
なんですよ。なので、本当、誰かのためと自分の周りが、幸せであるための行動をしたいっていう。
そう。だからさ、なんか、よくさ、こう、うちに来てる人とかもさ、結構ほんとみんな頑張り屋さんでさ、身を削ってね、その、会社のためにとか、職場のためにとか頑張ってて、いや、もっと体気をつけなよとか思ったりするのよ。でもね、よくよく考えたら、それが、やっぱり生きるエネルギーだったり、
彼女たちの生きるエネルギーだしね。
そう、そうなのかなって。でもやっぱり疲れるじゃないですか。
疲れる。
だからそれをやっぱり癒す場所だったり特別な場所みたいなのがうちであれるように、やっぱりなんかそのそういうのすごい大事だなって思ったね。そういうなんかやっぱりみんなそうやって生きてるんだなって。
そう、
多分みんなそうなんじゃないかな。多分みんな何かのために なりたいってきっと思ってる。
思ってるんだろうね。うん、
よくよく考えたらね。
ねっていう
あんま考えてないけど、普段生活しながらは、うん、ただ、どうにか生きていかなきゃいけないんでって思ってはやってるけど、うんうん、でもそのエネルギーがどこから来るのかなって思うと、すごいそこなんだなって思ったので、なんか、長くできるだけ働きたいなとも思ったし、じゃあその仕事ができなくなった時に何を喜びに感じて生きていけるかを探したいなって思ったね。やっぱ趣味ももちろん多く持ちたいし、なんか、自分を奮い立たせてくれるものとか、やっぱ私やっぱ目標とか目的がないとやっぱダメなんだよ。
そうね。
道に迷うって感じ。というかやる気が出ない。
そうね。ただなんとなくやり過ごすっていうことはできないからね。
そう。なんかそうなんですよ。なんとなくこう例えば目的が決まってないと道幅が広すぎるから、なんかできるだけ。ポイント合わせて、割かしそこに向かっていきたいけど、寄り道とか、急に道、方向性が変わることはあっていいんですよ。そう、あっていいんだけど、なんか極力、目指しておく場所っていうのは定めておきたい。
そうだね。目的とか目標みたいなのが、ね。
でもそれがさ、急にポンってなくなったら、なんかもっとやる気がなくなっちゃうんですよ。だからそれがなんか私の、悪いところといえば悪いところだし、
悪いところっていうか、
いいところ
自分じゃなくて、
もう、
そう、他の人が、他の人でできることとか、代わりがいるっていうことに関して出てきたらさ、そこにほら、
ね、そうなんだ。だって自分の代わりが出てきてくれれば、もうお願いしますみたいな。でも、だから自分しかできないことで、自分が、なんか自分が必要とされるものを探しちゃうんですね、どうしても。
そうだろうね。大きなテーマだね。
そうだね。なんかいろいろ考えますよね、この年になると。
本当ね。で、皆さんはこういうことって考えるんですか？
考える
よね。考えるよね。考えますよね。
やっぱり。だって2、30年生きてない。
そうだ。だって自分の人生だしさ、自分。どう生きていこうかってやっぱ考えるよね。ただなんとなくさ、ねえ、やり過ごして、ねえ、何年か経つとかじゃないからさ、ずっと生きていかなきゃいけない。じゃあ、
いや、なんかそう、生きるって、本当エネルギーも使うし、その、大変じゃないですか。でも、なんかやっぱり、そうだからそれこそね、昨日その、今回台湾に行くことも、その旦那さんともいろいろ話したんだけど、なんか私例えばやっぱ今こうやって仕事してて、こうやってるからその海外に行く喜びとかも目いっぱい感じられる。だからさ、例えばさ、毎日お弁当が出てきてたら、もうお弁当が出てくるのが当たり前で、お弁当がないと困るけど、毎日出てきたらそれが当たり前になるじゃないですか。でもさ、ね、例えば1ヶ月に1回めっちゃ美味しいお弁当が来たらさ、もうそのお弁当めっちゃありがたくない？
めっちゃありがたい。
なんか本当そういう感じで、なんかその、なんか、なんていうのかな。やっぱこういう仕事をしてるからこそ、その、どこか場所を変えるってことに、ものすごく、その、やっぱり刺激を受けるし、だからこそ入ってくるんだと思う。
そうだね。
そう。なんとなく過ごしてるわけじゃなくて、やっぱそういう中で仕事をこうやってる中でそこに行くからこそ、なんか、うわって感じたり入ってくるじゃないかなって思ってますよ、だから。だから私の行ってるパリとかは無駄じゃないんだって。
いやいや、無駄じゃないよ。そう。これだけ吸収して帰ってくるんですもん。だからそう。行ってらっしゃいってなるよ。なる
なんか。まあ、インプットとアウトプットとかさ、よく言うけど、なんか、そんな、なんか、そういうことだっけ、なんかね、なんか、
言葉にすると、
そう、言葉にすると、そういうことなんだろうけど、そのインプット、アウトプットっていうのは、もうなんか、もっともっと深い意味が、シンプルに言うとそうなんですけど、 なんか。
いや、もっと深いですよ。そんなインプットして、ねえ、なんか、そんな言葉で、ね、済ませられるようなことじゃなくて、本当にすごいエネルギーを使うから。
で、やっぱさ、その人の生き方っていうものに影響をものすごいしてくるから、うんうん、あとはその影響もしてくれば、その人が生み出すものにもものすごく影響してくるんで、その言葉で言うと、そういう、まあ、それぐらいのものになっちゃうんだろうけども、やっぱり実際はね、やっぱその経験だったり体験っていうのは、うん、やっぱり価値があるものだと、
うん、小さなことでも経験してきたことは本当に自分の価値になるよね、
うん、だからヨーコやっぱ子育てだって本当に価値があるよやっぱり、ね、いやそう思うよ
本当です、うんうん、苦手なんです私
いやいやそうそう、ね、でも本当そうだって子供がいないと経験ができないことが山のようにあるし、ま
あね、ありがたい、ありがたい、
そうそうそうそう、うん、だから、
う
ん、
そう
でそれを私にちょうだいそのエネルギーねだってねほら物々交換
でそうですね物々交換物々交換
だいややっぱさほら、うん、母じゃないとわからない
母
そうねそう感覚そう感性感情ってあると思うやっぱり
そうかな、
うん、いやそうあってよそうだよ
それでもねあのひろみさんに教えてもらってるんですけどね私はこういう時どう思うとか言って
うん、
そうそうそう。
やっぱりさ、対自分の子供と、やっぱ第三者からこう、うん、ね、またちょっと違ったりするもんね。
う
ん、
全然違うし、本当第三者の意見がもう必要。うん、
そうね。やっぱいろいろな考え方がある
といいよね。いろんな考え方があるし、うん、母親だけの考え方を子供に教えるのは違うんじゃないかなって、すごく思うから、うんうん、こういう人が、うちの母親はこういう考えなんだ。でもこう、大人はこうなんだっていうのは知ってほしいし。
そうね、確かに。
知っててほしい。
うん。まあ、それがさ、やっぱりその、なんていう、いろんな考え方の人がいるんだっていうのの第一歩じゃない、うん、やっぱり、うん。
第一歩だよね。
やっぱりさ、この年になると、いろいろな、ほら、お友達とか、まあ、今までの経験ね、自分の友達とか。うん、もう、頑固として自分の考えから揺るげない人いるじゃん、うん、やっぱり、うん、
いる。
いや、こういう考えもあるんだよって言っても、いいや、みたいなさ、うん。それはそれでいいんですよ。でも、うん、やっぱり他人の意見を尊重する。うん、
そうそう尊重する。
認めるっていう気持ちは大事じゃない、うん、だから別にそれをさ、覆そうとはしなくていいわけじゃん。うん、あ、なるほど、あなたそういう考えなんだって、ふに落ちる、そうそう、うん、落ちれる人っても落ちれない人いる。
そうね。うん、
そこは、やっぱり、うん、あの、それから先が大きくない。それから先の人生が。
そ
う、う
ん、大きい。それからね。なんかやっぱいろんな意見があって、うん、っていうのを知ってた方がいいし、うん、自分も、ね、あの、自分の意見もちゃんと言えてっていうのは本当大事だから、うん、そうそう、私と、娘だけの考え方だけに偏るのは、本当、私はちょっと、
うん。やっぱそうね、本当にその、物事の考え方の目線っていうのが人それぞれ違うし、なんか、あの、価値観もやっぱ当然違うから、うんから
うん、親と子でも絶対に違うって思ってるから、そうそうそうそうなんかやっぱ親の意見もあるし、親の考え方だけを子供に伝えるのは、うん、本当違うというか、子供も、よその意見も聞いてきた方がいいと思うしね、うん、って
なかなか
いろいろ
でもさ、うん、ほらあの新井淑子さんが言ってたけど、うん、やっぱフランスには未流っていうのがあって、うん、やっぱ同じような価値観感覚の人たちが集まる
って言ってたもんね
未流っていうものがあるって言ってたから、うん、その階級と別に、
うん、
そうだからまあそれって多分なんか日本でもやっぱそういう風に自然にそういう言葉はないけど、うんね、あるとは思う、うんやっぱりある程度感覚、価値観。まあ
そうね、価値観、
うん。でもその中でもさ、絶対違うじゃないですか。
違う。だ
から友達でも全然違うし、うん、そうそうそう親友でも違うから、うん、やっぱり、そこね、難しいですよ、うん。永遠のテーマです、
人間の。です。
皆さんごめんなさい。ちょっとタイマーで切れちゃいました。
途中で切れちゃいました。
気づいたらもう1時間ぐらい話して
ね。ね、本当ですね。なんか
盛り上がっちゃった、ね。
盛り上がっちゃった。
うん、何の、
いつもこれ。
そうよね。ごめんごめん。じゃあ、皆さんなんかあっという間に1時間過ぎちゃったので、うん、また次回、来週、再来週ぐらいにできたらいいね。
う
ん、
そうですね。
もうだって3月も後半だよ。
うん、もう後半。も
うあっという間。もうすぐスイートピー積みですよ。
本当ですね。
うん。はい、皆さん、あの、今年も岡山で。
岡山で。
よろしくお願いします。うん、じゃあ、あの、皆さん3月は大変忙しい時期だと思うんですけど、うん、あの、体調には気をつけて。
気をつけて。
はい。はい、頑張ってください。
はい。
ではまた。
またね。
バイバイ。バイバイ。